香水紳士大阪圭吉1。品川の駅ですぐ前の席へ、その無遠慮なお客さんが乗り込んでくると、くるみさんはすっかり元気をなくしてしまった。今日は日本晴れですから、神津のおばさんのお家からは富士山がとてもよく見られますよ。お母さんからそう聞かされて、喜び勇んでお家を出た時の元気はどこへやら。座席の片隅へ小さくなったまま、すっかりしょげ返って、窓越しに後ろへ飛び去ってゆく郊外近い町の屋根屋根をしょんぼり見つめ続けるのだった。東京駅発午前8時25分の伊東行きの普通列車である。その列車の三等車の片隅の座席にくるみさんは固くなって座っているのだ。日曜日で、客車の中には新緑の箱根や伊豆へ出かけるらしい人々が大勢乗っている。しかしくるみさんは箱根や伊豆へ出かけるのではない、ずっと手前の神津のおばさんのところへ行くのだった。神津のおばさんのところにはいとこの信子さんがいる。信子さんはくるみさんより5つ年上の21で、この月の末にお嫁入りするのである。くるみさんは日曜日を利用して娘時代の信子さんへのお別れとお喜びを兼ねて、おばさんのお家へ出かけるのだった。網棚の上の風呂敷の中にはお母さんから託されたお祝いの品が包んである。昨日お母さんと二人で新宿へ出て整えた品であったが、その時同じお店でお母さんに知られないように自分だけのお祝いのつもりで買い求めたもう一つの品物がある。それはくるみさんの制服のポケットの中にこっそり忍ばせてあった。可愛い真っ赤のリボンをかけた小さな美しい細工の木箱に入った香水だった。何か私だけのお祝いをあげたいと思い、何にしようかしらと考えて思いついた品だった。これ私だけのお祝い、そう言ってこっそり信子さんに渡す時の楽しみを昨夜から胸に描いていたくるみさんである。その香水のかわいい木箱と一緒にくるみさんのポケットの中にはチューインガムとキャラメルが入っている。心よい小旅行への楽しい用意であるは言うまでもない。実際くるみさんは今日の洪水期をもう3日も前から夜も眠られないほど楽しみにしていた。いよいよ今朝になるともうご飯もろくに喉を通らない。ダメですよくるちゃん、ご飯だけはうんと食べていかなくっては。お母さんにたしなめられても いただきたくないんですもの。もしお腹が空いたら大船でサンドイッチを買いますわ。あそこのサンドイッチとても美味しいんですもの。まあ呆れたおしゃまさんね。どこからそんなこと聞きかじったの？あらやだ。だって去年の夏、鎌倉の帰りにお母さんが買ってくださったじゃないの。そんなわけで早々にお家を飛び出すと、いそいそとして東京駅へやってきたくるみさんである。日曜日で列車は割に立て込んでいたが、それでも車室の一番隅っこにまだ誰も腰掛けていない上等のボックスが見つかった。一番隅っこであったことがわけもなくくるみさんを喜ばした。ここならガムを噛んだってサンドイッチを食べたって恥ずかしくないわ。心ゆくまで一時間半の小旅行が楽しめるのだ。まず窓際へゆっくり席を取って、ガラス窓を思いっきり押し上げると、心よい5月の微風がざれかかるように流れ込んできた。やがてベルが鳴り、列車は動き出す。そしてくるみさんの楽しい小旅行が始まったのだ。ところが、そうしてまだ10分もしないうちに列車が品川の駅へ止まると、くるみさんのボックスへ一人の愛客が割り込んできた。そしてそのお客さんのおかげで途端にくるみさんはすっかりしょげ返って、座席の片隅へ小さくなってしまったのであった。2、その客は年の頃40前後の、目つきの妙に鋭い、顔も体も嫌に大きな洋服の紳士であった。中折り帽を目深にかぶって、ネズミ色のスプリングコートのポケットへなぜか右手を絶えず突っ込んだままでいる。最初、紳士は車室の中へ入ってくると、通路に立ったまま素早く車内を眺め回し、まだ他にも席がないではないのに、ふとくるみさんの方を見ると、さも満足したような表情でちらっと見て、すぐにやってくると、くるみさんの目の前の席へ大きな体で無遠慮に黙ったままドシンと腰掛けたのであった。そして笑うでもない、怒るでもない、まるでお面のような無表情な顔で、くるみさんの顔を、体を、しげしげと見るのだ。帽子はかぶったまま、右手はポケットを入れたままである。くるみさんは、ひやりとして、身をすくめると、窓の外へ、顔を背けてしまった。列車はいつの間にか、新緑の大森の町を、走っている。空は素晴らしい日本晴れだ。普通ならばもうこの辺でそろそろチューインガムを噛み始める予定だったのに、今はそれどころではない。せっかくの楽しみもこれですっかりおじゃんだわ。くるみさんは 横顔のあたりに紳士の気味悪い視線を感じながら密かにため息をついた。やがて紳士はくるみさんの方から顔をそらすと、窓の方を背にして横向きになった。そしてコートの左のポケットから左手で新聞を取り出すと、相変わらず右手はポケットを入れたまま不自由そうに片手で新聞を広げて、それを顔の上へかぶせるようにしながら熱心に読み始めた。窓の外を見ていてもくるみさんにはその動作がよくわかるのである。時々窓から流れ込む爽やかな風に吹かれて新聞がペラペラとなる。すると紳士はその都度顔をしかめてこちらを見るようしてある。窓を閉めなければいけないかしら。くるみさんはそう思った。しかしどうしたものか妙に体がすくんでしまって手が出せない。大体この紳士が乗り込んできてからはまだ身動き一つしていないくるみさんである。それに窓を閉めるとすればどうしても紳士の頭の後ろへ片手を持っていかなければならない。そう思うといよいよ固くなってしまうのであった。突然紳士が立ち上がった。そして窓から外を見ているくるみさんには物も言わず荒々しい調子でガラス窓を閉めてしまった。くるみさんははっとなって身を引いた。紳士の不機嫌がくるみさんの心を鞭打ったのだが、そればかりではない。もう一つ大きな理由があったのだ。くるみさんは紳士の右手を初めて見たのである。誰でも知っているように汽車の窓を閉めるには必ず両手を使わなければならない。それで今立ち上がった紳士もこの時初めて右手をポケットから出して両手で窓を閉めたのであるが、ちょうどその右手が窓の外を見ているくるみさんの顔の前へ来て止まったが、窓が閉まると素早く紳士はその手を引っ込めてポケットへ入れ、再び前の姿勢になって新聞を読み始めたのだ。しかしその短い間にくるみさんは紳士の右手を見てしまった。その手は中指が根元からなくて四本指である。はあ、上位軍人の人かしら。瞬間くるみさんはそう思ってみるみる身内が熱くなった。もしそうだったなら私はなんて愚かな少女だろう。そういう立派なお方と同席したことを不愉快に思っていたなんて。しかしすぐにくるみさんの頭の中にはムラムラと一つの疑惑が持ち上がった。でももし軍人さんだったならどうしてそのように尊いご不肖をこんなに不自然にお隠しになるのだろう。そうだ、 たとえ軍人さんでなくって普通にお怪我をなさった方にしても、こんなに不自然な隠され方をされるはずはない。くるみさんはそう思うと、なんだか前よりも体が引き締まるような気がして、一層小さくなりながらガラス越しにひたすら窓の外を見つめ続けるのだった。3、まもなく列車は横浜を過ぎた。ひょっとすると横浜で降りてくれるかもしれない。そう密かに心の中で思っていたくるみさんの望みもすっかり裏切られて、紳士は相変わらずくるみさんの目の前にいる。それどころか読みかけの新聞を帽子をかぶったままの顔の上へ乗せるようにしたまま、どうやら居眠りでも始めたらしく、軽いいびきが聞こえてくる。この分だとどこまで行くか知れない。ひょっとすると構図よりも向こうの小田原か熱海あたりまで行くのかもしれない。くるみさんはとうとう観念してしまった。これでもう大船のサンドイッチもみすみすダメになってしまった。紳士は居眠っているのであるから、サンドイッチを買ったって構わないようなものの、しかし物音を立ててうっかり目でも覚まされたらかえって困る。くるみさんはそーっと自分のポケットへ手をやってみる。チューインガムもキャラメルもまだそのままでじっとしている。くるみさんは固唾を飲みながら外を見た。窓の外にはすがすがしい新緑に包まれた湘南の山野がうららかな5月の陽光を浴びながら、まるで蓄音機のレコードのようにぐるぐると際限もなく展開されていく。そういう景色を眺めながら、くるみさんは何とかして自分の気持ちを引き立て、今朝の元気を取り戻そうと努めてみるのだった。ところが気持ちが引き立てられるどころか、この時かえって大変なことが起き上がってしまった。さっきから少しずつずれかかっていた紳士の顔の上の新聞が、この時ガサッと音を立てて紳士の横座りになっている膝の上へ落ちてきた。くるみさんはひやりとなった。どうしようかと思って紳士の顔と落ちた新聞を見比べた。無論このままそっとしておくより仕方はない。がしかし、この時くるみさんは思わずぎっくりとなった。紳士の顔は後ろのもたれと窓枠の間へはまり込むようにして居眠っているので、帽子が前へずれて半分隠されたようになっているが、それはさっきのままの顔である。くるみさんがびっくりしたのはその顔ではなくて落ちた新聞の方である。その新聞は 落ちた拍子に裏返しになって、さっきまで紳士が熱心に読んでいた母の面が出ているのだ。くるみさんは全く何気なしにその新聞を見たのであるが、思わずギクッとなって危うく声を立てるところだった。それは三面記事で、上の方の右肩のところに次のような恐ろしい文字が大きな活字で印刷されてあった。覆面の盗賊、今夜渋谷のとある銀行を襲う。公金を強奪して逃走す。それが見出しで、その次に小さな文字が何行も並び、それからまた前よりは少し小さな活字ではあるが、一層恐ろしい第二の見出しが印刷されてあった。犯人は洋服姿の大男で、中指のない四本指の右手が最大の特徴。凶器を着せられつつ沈着なる宿直員の観察。くるみさんは急に目の前がクラクラとなって、思わず後ろのもたれへ寄りかかってしまった。四、なんという恐ろしいことだろう。体中の血潮がドキドキと逆流するようだ。とてもじっとしていられないか、さりとて妙に体がこわばって声を立てることも動くこともできない。人違いであってくれればいいか。くるみさんは一生懸命に自分を押さえつける。しかしその下からムクムクと恐ろしい考えが浮かび上がってくる。なるほど、洋服を着た人はどこにでもいるし、大きな男も何人もいるかもしれない。そして中指を怪我して失った方も広い東京には何人もいるかもしれない。しかしこの三つの特徴が三つともぴったり当てはまるというような人が何人もいるものだろうか。しかもこの紳士は極端なくらい不自然に四本指の右手を隠しているではないか。そういえば茶室に入ってきた時の態度からしてとてもおかしい。くるみさんはブルブルっと身震いした。おそらくこの紳士は最初茶室に入ってきた時に素早くあたりを見回して、くるみさん一人だけのこの席を見つけると相手を少女と見くびって、それであんな満足そうな顔をしたのに違いあるまい。そして昨夜あんな恐ろしい仕事をして眠らなかったので、熱海か箱根へ逃げ延びる途中でついうとうとと居眠りをし始めたのに違いない。くるみさんはもうじっとしていられなくなったか、さりとて声を立てたり動いたりすることはとてもできない。すぐ目の前の新聞記事によれば、犯人は凶器を持っていたとあるではないか。うっかり声でも立てたなら どんなことになるかもしれない。こっそり、車掌さんに知らせようかしら。しかし、そんなことをしたとて、無駄である。相手が、そのように恐ろしい男では、かえって騒ぎ立てて、平和な旅客たちの間に、間違いでも起きたなら、それこそ大変である。いや、何よりも、もうくるみさんは、石のようになってしまって。出したくても、声も出せなければ、動きたくても、身動きもできないのだった。長い時間が経ったようだ。じっとしたまま、こわごわ、もう一度新聞を見る。沈着なる宿直員の観察という見出しが太めについた。すると少しばかりくるみさんの心の中に明るいものが見つかった。そうだ、落ち着かなければいけない。我と己を励まして、思い切って紳士の顔を見る。すっかり居眠りが本式になったらしい。列車はもういつの間にかいくつかの駅を通過して、だんだん神津の町へ近づいていくらしい。ふとくるみさんは言い知れぬ恐ろしさの中から、何とも言えない悔しさが込み上げてくるのを覚えた。考えてみれば、大変なことになってしまった。せっかくの楽しい旅行が、おかげで、めちゃめちゃになってしまった。たださえ、知らない大人の人との同席なぞ、あまり歓迎したくなかった今日の旅行に、こともあろうに、恐ろしい盗賊紳士の乗り合わせなぞとは。ふとまた、くるみさんは、別の考えにとらわれる。今、この客車の中に、このように恐ろしい紳士が乗っていることなぞ、誰も知らないのだ。私だけが知っている。このまま知らぬ顔をして、構図で降りてしまっていいものだろうか。しかし、それかといって、どうして自分のような少女の身で、こんなに震えているような臆病さで、このことを人に知らせることなぞできようか。遠く、松原の向こうに、見覚えのある構図の山が見え出した。そうだ、もうそろそろ荷物を下ろしておかなければならない。急に我に返ると、くるみさんは思い切って静かに立ち上がった。手足がガタガタ震えている。まるで夢の中の仕草のように、なかなか網棚の風呂敷包みが下ろせない。が、やがて取り下ろすことができた。紳士は相変わらず居眠っている。と、この時、お祝い物の入ったその風呂敷包みを膝の上へ置きながら、ふとくるみさんの頭の中へ、とてつもない考えがひらめいた。すると、前よりも激しく、くるみさんの手足は震え出した。が、その目は、急に生き生きと輝き出した。しばらくくるみさんは、どうしようかと迷っているようであったが、 窓の向こうに神津の海が見え出した。いきなりくるみさんは制服のポケットの中へ手を突っ込んだ。そして真っ赤のリボンのかかった小さな美しい木箱を取り出した。それは信子さんへのお祝いにこっそり買い求めてきたあの香水だった。くるみさんは物に疲れたような手つきでブルブル震えながらその美しいリボンをほどき、レッテルを剥がして木箱の蓋を開けると、中から丸い可愛い香水の瓶を取り出し、その線の封を切った。くるみさんは静かに前かがみになった。線を抜いた香水の瓶を居眠っている紳士の方へワクワク震えながら差し出したかと思うと、素早く瓶の口を下へ向けて紳士の洋服へ惜しげもなくタラタラと中身を流し尽くしてしまった。列車は神津駅に止まった。なおも居眠り続ける紳士を残したまま、くるみさんは列車を後にした。そして駅を出ると、まるで火でも放ったような張り詰めた顔をして、すぐに駅前の交番の前へ立ったのである。湘南から伊豆の町々へかけて警察電話が活発な活動をし始めた。小田原から伊東に至る11の停車場の出口には、鋭い目をした私服のおまわりさんたちが目ではない鼻をひくひくさせながら、まるで旅客のような格好でこっそり立ち始めた。ここは熱海の駅である。午前10時46分、伊東行きの列車が到着すると、大勢の旅客たちが広いプラットホームになだれ出た。その人々の中に混じって一人の異様な紳士が満身に素晴らしい香水の匂いをプンプンさした紳士が、右手をスプリングコートのポケットへ入れたまま、何かひどく腑に落ちなかったような顔つきで鼻をヒクヒクさせながら、人混みをかき分けるようにして出口の方へ歩いていった。人々は誰もかもその紳士の発散する強い激しい方向に打たれて、びっくりしたように立ち止まると不思議そうな顔をして、あるいは呆れたような顔をして紳士を見返り見送った。すると紳士はいよいよ訳がわからないというような顔をしながら、少なからずうろたえ始め、急に急ぎ足になった。と、その体から立ち上る方向は、自ら巻き起こした風に乗って、いよいよ広まり、一層多くの人々が立ち止まって、不思議そうに紳士を見つめ始めた。紳士は、泣き出しそうに顔をしかめた。が、急に今度は真っ赤になると、歩きながらしきりと何かブツブツ言い始めた。そして、前よりも一層激しくうろたえ始め、慌てた足取りでプラットホームから地下道へ、地下道から駅の出口へと 折から爽やかな5月の微風に、停車場一面、時ならぬ香水の嵐を巻き起こしながら駆け出していった。このような紳士が、駅の出口で、さっきから鼻をひくひくやりながら、待ち構えているおまわりさんを、ごまかすことができようはずはない。その晩、東京のお家へ帰ったくるみさんのところへ、警視庁の偉いおまわりさんと、とある銀行の支配人さんと、それから新聞社の人たちがやってきた。写真を撮られたり、いろいろな話を聞かれたりした後で、銀行の支配人さんが言った。お嬢さん、あなたのおかげで、私どもの銀行は大助かりをいたしました。ついては、何がお望みでしょうか。すると、くるみさんは、ちょっとためらってから、こっそり言った。そうですの。じゃあ、せっかくですから、私の使ってしまった、あの香水を買っていただきましょうか。だって私、あの品を、いとこの信子さんに、お送りするつもりだったんですもの。おやおや、お嬢さん。私どもは、もっとたくさんのお礼を差し上げたいのですよ。それはそれとして、さ、何でも他にお望みの品を、もう一つおっしゃってください。すると、くるみさんは、ちょっと考えてから、恥ずかしそうに囁いた。じゃあ、私、サンドウィッチをいただきますわ。おしまい。